どうも、ゆうとです。今回はですね、質問回答ということで、好きバレしても曖昧な行為って使えるの？ということでお話していきたいと思います。はい。で、今回はですね、読者さんからいただいた質問相談にお答えしていこうかなというふうに思うんですが、まあ内容がですね、タイトルにある通りなんですが、まあ、振られた後も曖昧な行為って使えるのか、使うとしたらどうすればいいですかといったですね、まあそういった質問をいただいたので、まあお答えしていこうかなというふうに思います。はい。まあで、実はですね、この質問って結構いただく質問だなっていうのがあって、まあ特にコンサルをしている時とかでもですね、まあ生徒さんから、まあ曖昧な行為っていうのがあるかと思うんですけど、僕はちょっと好きバレしちゃったりだとか振られてしまってから曖昧な行為ってそれって曖昧な行為になるんですかねって、一度好きバレしちゃってるんですけどみたいなですね、まあそんな声をいただくんですよね。でかなりやっぱりよくいただく質問なので、まあここでやっぱりしっかりとお答えしていこうかなというふうに思いまして、今回もこういった音声を取ってるっていうのがあるんですが、まあちょっとですね、なんで特にやっぱり好きバレしちゃっただとか振られてしまったっていう方はですね、まあ今回の音声最後まで聞いていただきたいなというふうに思うんですが、まあこれについてですね、いろいろとちょっと深掘りしていこうかなというふうに思いまして、でまあ結論から言うと、一度触れられたりだとか好きバレしていたとしても曖昧な行為っていうのはちゃんと作用します。ちゃんと曖昧な行為になるよっていうことをですね、お伝えしていきたくて、でこれがですね、やっぱりまあ注意してほしいというか、もちろん気をつけてほしいのが、例えば極端な話、振られてしまってまだ1ヶ月しか経ってないですだとか、あとはなんか振られてしまってなんか告白とかしてないんだけど、なんかやっぱり自分の行為がですね、バレちゃってる気がするって言ったですね、まあそういった状況だったらもちろん曖昧な行為っていうのは使えないです。まあそんな状況でもちろんやっぱり曖昧な行為言ったとしても、なんかそれは別に曖昧な行為とかじゃなくて、なんかもう一回軽く告白したみたいな感じになってしまって、まあ余計女性にですね、距離を取られてしまうっていうのがあるので、これは本当に気をつけてほしいなというふうに思うんですけど、まあその先の問題ですよね。ちゃんとやっぱり今その好き映えとかしてしまったとしても、まあ関係性を修復していって、でちゃんと人との距離を、人としての距離を縮めていって、まあその先にやっぱりこう男としていいかもしれないという、あ、やっぱりもしかっこいいかもしれない、魅力的かなっていうふうに思った時にやっぱり使うからこそ、まあ意味があるっていうことなんですよね。でそもそもやっぱり曖昧な行為っていうのは交換レベルやっぱり4以上の結構高い状況じゃないと使っちゃいけないというか、ここで初めてやっぱり使えるものなわけなんですよね。だからそもそもやっぱりここの曖昧な行為っていうのは交換レベル4になったら使うっていうのはやっぱりしっかり守る必要がありますし、あとはですね、まあ一個やっぱり考え方としてこれ覚えておいてほしいなっていうのがあって、女の子ってやっぱりその時の感情でしか生きてないんですよね。これはどういうことかっていうとですね、まあ女子が聞いてたら怒られるかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり女性ってもう感情主体の生き物ですよね。もちろんなんかその個体差というか、まあ女性によっていろいろこのレベルみたいなあるかなというふうに思うんですけど、やっぱりその時にどう思うかというか、あくまでその時の感情とか、あくまで今その男性に対してどの好感レベルを持ってるかといったですね、やっぱりここでしか生きてないわけなんですよね。やっぱりこれ逆に男とかだったら、なんかすごい過去も紐づけていろいろと、まあやっぱり理論理屈が強い生き物なので、過去にああいうことがあったからあいつはああいう人間だなとかですね、過去ああいうことがあったから今はこうなんだろうなみたいな感じでですね、結構なんかすごいこう昔のこととか男だったら覚えてたりだとか、そこでお前こういう感じじゃんみたいな感じですね、そういう考え方になるかなというふうに思うんですけど、女の子って意外にその時の瞬間でしか生きてないので、あんまりここそんなに気にすぎない方がいいなっていうのがありますね、結論から言うと。だからもちろんその振られてしまった直後はもちろん高感レベル低くて曖昧な行為とか使わないんですけど、まあこっちがちゃんとその先やるべきことやっていって回復していけたら、ちゃんと曖昧な行為として作用するよっていうのがあるわけなんですね。で特に姫とかだと、まあ時間を特にこうちゃんとやっていって関係性を修復していったら、意外となんかケロッとしてるというか、でこれがですね、まあ別にタイプに関係ないんですけど、どんな時にやっぱり使うのがベストなのかっていうと、やっぱり曖昧な行為とかっていうのはその好感レベルを回復していって、女性がですね、そういえばこの人まだ私のこと好きなのかなっていう、どっちなのかなみたいなところで、やっぱりまあ曖昧な行為を使うからこそ、まあ効果を示すっていうのがあるわけなんですね。だからちゃんとやっぱりこっちが改めてやっぱり関係性を修復して好感レベルを高まった時 で、そんで女性としては、そういえばまだ私のこと本気で好きなのかなみたいな感じで言うからこそ、まあ、意味があるよっていうことなわけなんですよね。でここもですね、やっぱり本質をたどれば、やっぱりその執着が問題かなっていうのを思います。まあこう、なんかうまく女性との、なんていうんですかね、すごいこう、関係性をある程度回復した気がするんだけど、なんかうまくいかないなとか、なんかちょっと、あやまな子言ってもピンとこないなっていう場合は、やっぱりどっかでですね、自分がその子に対して強い執着があって、で、なんかその、ちょっと好きとか、なんかどうしてもやっぱり君がいいみたいな感じが、どっかでやっぱりこう、にじみ出ちゃってるから、まあ、曖昧行為とかを使っても意味がないっていうわけなんですね。だから本当に自分が精神的に余裕を持って、執着が解き離れていって、まあ、この女性と付き合いたいけど、まあ、別にこの子じゃなくてもいいかなみたいな感じのテンションで言うからこそ、まあ、曖昧な恋っていうのが作用するっていうのが、まあ、大事に覚えておいてほしいなっていうのは思いますね。はい。まあ、あとはですね、もう一個ね、やっぱり気をつけてほしいのが、そもそもの曖昧な恋のやり方ですね。まあ、ここでもちろん、その、やり方が変で、ただ好き映えしちゃってるっていう場合もあるんですけど、で、曖昧な恋っていうのは、その、皆さん、なんていうんですかね、イメージとして、どんなセリフを言うかというか、まあ、言葉を話すかみたいなですね、投げかけるかみたいなですね、そういったなんか言語的なイメージ、どんなセリフみたいなイメージをですね、持ってる方がほとんどかなというふうに思うんですけど、まあ、実はその曖昧な行為って、まあ、2種類あって、それがまあ言語ですよね、まあ、そのどういうセリフを言うかっていうのと、あともう一個がやっぱり態度とかですね、もうこっちのなんかすごい言語外の、例えばボディタッチだとか、なんかその距離感が近いだとか、そういったこっちのですね、まあ、態度とか行動みたいなので、曖昧な行為っていうのをやっていくっていったですね、この技術があるわけなんですよね。だから曖昧な行為って全然なんかその、うまくいかないじゃんっていう人、まあ、特にやっぱり好き割れしてしまった後だとか増えてしまった後っていうのは、まあ、気をつけてほしいのは、まあ、言葉の曖昧な行為も使えるんですけど、そうじゃなくてもうちょっとやっぱり一個踏み込んだ言葉以外のやっぱりボディタッチだとか、まあ、こっちのそのアクションだとか、そこの曖昧な行為をやってってうまくやると、振られてしまった後からでもちゃんと曖昧な行為として採用して、結果、まあ、クロージングに結びつくっていうのがあるわけなんですよね。だから特にやっぱり好き割れてしまってってるよとか、一度なんかそういったボロが出てるってあれかもしれないですけど、一回そういう、まあ、気持ちを伝えちゃいましたっていう方は、曖昧な恋は言葉もそうなんですけど、結構やっぱりそういったボディタッチだとか言語外のことにフォーカスをした曖昧な恋をマスターすると、まあ、うまくいくっていうのがあるので、まあこれもちょっとやってみてほしいなって思いますね。で、具体的にそういうやり方何なんだよってですね、気になるかもしれないですけど、まあちょっとですね、それを話すと長くなってしまうので、今回ここまでにさせていただきたいなというふうに思います。はい。まあ、なのでですね、まあ僕は今回何が言いたかったのかっていうと、まあ一度やっぱり隙バレしてしまったよとか振られてしまったとしても、まあ、ちゃんとこっちが関係性を修復していって、まあ、女性側としてですね、そういえばまだ本気で好きなのかなみたいな時にやれば、ちゃんと曖昧な行為で作用するので、ここはやっぱり自信を持ってですね、一つの技術としてやってみてほしいなというふうに思います。はい。まあ、ということでですね、今回はここまでとなるんですけど、また引き続き、質問相談を募集していこうかなというふうに思いますので、まあ、今こう悩んでることとかもそうですし、まあ、今回みたいなちょっと素朴な疑問とかでもいいので、まあ、ぜひですね、またメールマガの最後のリンクより送っていただけたらなというふうに思います。まあ、送っていただいて、内容がいいなと思った方はこういった音声化しようかなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、お気軽に投稿してみてください。はい。ということで、今回はここまでとなります。最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆうとでした。